新平家物語連続講義第10回茂草の巻鳥獣戯画吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は忠盛が馬を売った金で酒を買い家の頃弟たちを集めて彼らをねぎらう宴を催す場面をお送りしました。今朝の前を殺めた遠藤武者森藤は土に寝て木の洞に潜み今朝の前の首をその手に抱えたまま獣のようにさまよっていました。夜は怪しい夢にうなされては目覚めさめざめと涙を流しそして慟哭します。ある朝ところも知らずに歩いていた森藤は鳴滝にたどり着いていました。鳴滝はお室川の渓流が滝のようになり水音が遠くまで鳴り響いたとされる場所です。それでは本文を見ていきます。
おや、ここは鳴滝だ。高尾への道、ああ、もみじ。
彼は満山の濡れもみじに目を凝らした。まだ朝の月もあるほの明かりなのに、今朝ほど鮮やかに物の見えたことはない。それは自分を見出したことでもあった。9月14日の夜のことが忽然と、その場へ再び身を置かれたように思い出された。後に残された絹川の大名の嘆きや、源の渡るの恨みや、院の友原の嘲笑、世間のそしりなども、声を揃え、形相をなして、恐ろしいばかり、自分を吠え責めている。鳴滝川に吠え狂うしぶき神だ、それに聞こえるのである。
死の、生きて、世に赴けのなる三河。
突然彼は、本流へ向かって答えた。よろぼうて一つの岩頭へとっついた。そして下を覗いたが、その時彼方の岸から石切男の一軍が背の岩から岩を飛び渡ってくるのが見えた。森藤はパッとすぐ逃げた。もう習性なのである。一気に山の上まで逃げ上った。抱えていたものを前に置き、ドタと大地へ座り込んだ。肌の汗ばみを意識してか、胸毛をなで回して、しばらく大きな呼吸を繰り返していた。自害の意志は変わっていない。正気を取り戻していると思う。
許したまえ、恋人。
彼は目の前の人に手を合わせた。思い出される限りの人々の名を唱え、彼は同じように心で詫びた。そして、今朝の首を包みから解いた。
見てたまえ。死をもてわびる森藤の最後を。
今は同じむくろとなる見ながら、一目世の面影を見果てん者を、と。漆に似た液体に絡みついて、乱れた黒髪は頬と言わず額と言わず、物ように張り付いていた。行前森藤は瞬きもしない。
なぜか涙も出ない。
ああ、恋人。かの君。
とは、このものか。
ただまろい土塊にしか見えなかったものは、あたりの白むにつれ、次第にすだれのような髪の毛の下に、骨ばかりになった皮膚の異様な変わり方を表した。一辺の星貝のような耳、青ろうを掘りくぼませたようなまぶたのあたり、そして、髪のカビみたいな斑点までが浮いてきた。それらの継承はどうしてもここに見えて、もう再び、一つの顔として見ることは不可能だった。
ああ、大日、大日如来。
その時、森藤の瞳は、土暮れに近い亡骸から突然、遥かな空へ惹かれていた。いつか彼の正面に真っ赤な太陽が差し昇っていた。洛中の屋根も、東山連峰も、塔の先も、なべて一面の雲の海であり、見たものは、巨大な公園の車だけであった。さて、変わり果てた今朝の前の首を改めて見つめているうちに、森藤は何かを悟ったようです。実は、仏教の修行の一つに、不浄観と呼ばれるものがあります。それは、肉体が死後に腐敗して、
白骨へと変化する過程をじっと見つめ続けるというような行為を通じて、人間の肉体の汚らわしさを悟り、煩悩を打ち消すという修行です。遠藤盛遠は自ら望んで不浄観を行ったわけではありませんが、自らが殺めた袈裟の前の首を見ているうちに何らかの境地に達したのかもしれません。ところで、この遠藤盛遠のいた鳴滝の上流と清滝の水とが交差している谷川橋を渡り、高尾道八丁への途中、戸賀尾の山懐の山荘に格遊僧正という人物が時々訪れていました。通称鳥羽僧正。鳥羽僧正格遊は、今昔物語集の作者とされる源高国のことをされます。格遊僧正は天台座主にもなった人物ですが、なんといってもあの、日本最古の漫画とされる鳥獣戯画の作者に偽せられていることで知られている人物です。今日も人間を獣に偽して、世間を風刺するような絵を描いていた僧正を一人の客が訪れます。院の北面の武士であった佐藤憲清、後の西行法師となる人物です。それでは再び本文を見ていきます。
誠にお羨ましいご生活ですな。お会いするたびに思います。僧正のように過ごされてこそ本当の人間の生涯、自然と共にある生命と申すものであろうと。
羨ましければ、あなたも好きのように生きたがよかろうによ。どうして人を羨んで、自分ではせぬかな。
わからぬの。
なかなか優しいことではござりませぬ。
そうかの。山に住めば都を越い、都に住めば山を越う。あはははははは、果てしがないかの。
あ、僧正、お描きかけの絵が風で飛び散ります。
恵方か。あ、ほっとけ。マロード、今日はもみじみか。歌でもお拾いか。
いや、仁和寺まで参りました。先頃の御香の後の御用も帯びて。
ほう、そうか。よう、比べ馬ばかりご覧ぜられるの。やがて物々衆世を挙げての、人間の悪さ比べにならねばよいが。武者どころなど差し詰め、看馬、本馬、じゃじゃ馬などの集まりどころ。怖いの。
不意に影部屋を振り向いて僧正はまめいた。
わっぱよ、言いつけておいた柿はまだか。マロードに柿なともいできてもてなさぬか。
依頼はなく、山荘の裏の方で何かひそひそ人声がしていたと、庭を回ってきた青侍が縁先にひざまずいた。今近くに住む石切りたちが色を変えて知らせに来たと伝えるのであった。それによれば、今朝からこの付近に稲風亭の男がうろついており、仮絹の片袖は破れているし、素裸足で何とも腑に落ちないところから、それとなく挙動を注意していると、一旦は牧野の密林に隠れて、手に大事そうに抱えていたものを池へ行けようとする様子であったが、人の気配を悟ると高尾の奥へ飛ぶ鳥のように隠れ込んだというのである。
なんぞよそれが。
僧正は今日もない顔つきを示して。
つまらぬことにかかずらうな。おうつもりか、そのようなものを。
は、とも思いませぬが、石切どもが、野党ぞ山賊ぞと捕らえたがって騒ぎますので。
やめよやめよ。俵も風に回ねば食えぬ世間とか皆が言う。盗人も稼ぎのたびに捕まっては、そのものは獄で食えても、盗人の妻子綿月が立つまい。のうまろうど。
憲清はふと物思いにとらわれていた。軒場越し、高尾の峰の雲でも見るのか、遠心的な面持ちであった。何か今、答えそびれをしたような気持ちをしように、長座を詫びて、彼は間もなく山荘を辞した。鳥の食い残した山垣が、晩秋の空に真っ赤だった。峰の雲には、石切の蚤の音が、冷ややかにこだましていた。さて、鳥獣戯画の作者として知られる鳥羽僧正と、後の西行法師佐藤憲清の会話部分をお送りしました。ところで、先日テレビ東京で放送された美の巨人たちで、鳥獣戯画が前後編の2回にわたって取り上げられていました。その後編、2014年11月1日放送分では、鳥獣戯画の作者について、孔、乙、平定の4巻それぞれ、作者も書かれた年代も異なっていて、 現在では鳥羽僧正作者説は薄れていると述べられ、有力な説の一つとして鉱山寺に多くいた密教系の絵武士たちが仲間内で見せ合う楽しみのために書いたのではという説が述べられていました。ちなみに130年ぶりに修復が行われた鳥獣戯画が鉱乙平定の4巻揃って京都国立博物館で公開されています。期間は2014年10月7日から11月24日までとのことです。鳥獣戯画展公式ツイッターさんによると、4巻揃って展示されるのは京都ではなんと33年ぶり、全国でも2007年の東京サントリー美術館での展覧会以来の貴重な機会であるとのことです。さて、鳥獣戯画の動物たちではありませんが、さまざまな人物キャラクターが登場して、新平家物語は今後もさらなる展開を見せていきます。本日の授業はここまでになります。